恵み深い天のお父様、素晴らしい秋の空のもと、子どもたちのかわいい賛美、元気な賛美、またみんなで歌う心から天に立ち上る歌、そして祈り、私たちの心にかかっている大切な家族やあの人この人のことをお祈りするため、あなたの聖書のお言葉をそしていただくために、一人一人神様のぬくもりの中に、三翼の陰に、翼の教会に集いました。連休で出かけている方も、またこちらの教会に来られた方も、また体調が悪く家で病院で全国に散らされて礼拝を捧げている方々にも、等しくあなたの大きな豊かな憐れみの御手が届いて、あらゆる困難が今日祝福に変えられて、行くべき道が示されて、病が祝福の泉になるように、試練が恵みの始まりとなるように、大いに豊かに力づけてください。今月今週の教会のあらゆる営み、子どもに関する、また英語を通して、などなど、さまざまな平日の働き、そして、教会一人一人の置かれた地域での証、家庭の中での役回り、あなたがすべてにおいて道を示し、日々新鮮な恵みがあふれるようによろしくお願いします。この時も特に川口姉妹を覚えますが、あなたが日に日に力を与えてくださり、そして回復の道を開いてくださっていることを覚えて、今週もさらなる回復が与えられるように、あなたの今までにいや勝る臨在が心の中に全身にみなぎるようによろしくお願いします。その病室を祝福してください。お一人一人心の中にさまざまな必要願いを持って集いました。全知全能なる主がお一人一人の願いを引き上げて、年頃に取り扱い、あなたの偉大な御業を表してください。これから聖書を開きますので、よくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。改めて皆さんはどのような一週間でしたでしょうか。私は日々チャレンジですので、今朝なんと家からここまで、自慢するほどじゃない、たかだか5分10分歩いてきました。この5分10分は今まで入院して3ヶ月半最長距離です。ちょっと迷いました。やっぱ歩くのやめて家内に乗せてってと言ったりしましたが、誘惑に負けず最後はやっぱり歩いていくと言って汗をかいたんですが、ここまで来ました。今日のタイトルはソドムとゴモラ。ソドムとゴモラは有名です。バベルの塔のように有名です。それにチップが入ってるんですよ。いろんな時代を輪切りにすると、いやどっか似てる、全然時代と国が違うんだけど、だって皆さん最近流行りのは、流行りは昔うちの教会でも行きましたが、潮干狩りって、まあ、大体あの潮干狩りすると取れるようにお金払うところはあの貝が埋めてあると思うんですが、貝じゃなくて宝の石を探すお金を払ってですよ。で大体何分ってなってて、そうするとそこに多分埋めとくんですよ、石を。そして一個も見つからないってならないようにするんですが、それを砂の中か何かいろいろあの取って、あのこれが当たったなっていうね。この時代にも、ソドムとゴモラの時代にも何かチップが入っててですよ。あ、こういうメッセージだったのか、ああいうメッセージだったのか、あると思います。ありますよ。だってノアの箱舟の時は、箱舟に乗ったら救われる水の裁きでした。ソドムとゴモラは水じゃない、有名火の裁きですよ。硫黄の裁き、まあ火山の噴火って時々ニュースで見たりしますけれども、しかしその中にも救いがあるんです。いつも神様のメッセージはどの時代も共通です。滅びがあって救いがあって、あなたはどういう決断をしますか。なので今日 の要点を出していただくと3つです。今日皆さんにお話しする主な要点の第一は、滅びの世界の予感がする、匂いがする、なんか火薬の匂いがしたら気をつけた方がいいですよ。また地震警報が鳴ったら地震が来るんじゃないかと普通は警戒するんですよ。大水が来るから、山の上に住む人は今のうち逃げた方がいいったら逃げた方がいいんですよ。海や川に行くなと言われたら行かない方がいいんですよ。滅びの警報がこの世界にはあるんじゃないかな。
二つ目は救いがある。救いありますよ皆さん。だってラスベガスのあの銃の乱射の中でも恋人が何でも追いかぶさって自分の身に銃弾を受けて私を守ってくれたとか、ちょっと信じられない。普通ではありえない。自分も血だらけなんだけれども、血だらけの自分を病院まで運んでいって一切名を名乗らずに去っていった人こそ私の命の恩人だから、テレビを通してできたら名乗ってほしいという訴えがあったり、醜いことばかりじゃないんです。この世界には救いのサインが、救いの匂いがするじゃないですか。なのであとは一人一人の応答です。いや、私は自分の心を第一にするというか、神様がおっしゃったんだから私はこういう願いがあるけど、うん、ここは神様に従うというか、この応答は価値がありますよ。何でも皆さん決断です。私は病院に入院しててリハビリの先生がこれやりなさいっていうことに応答しないんじゃなくて、応答してよかった。あなた手術しますかって海外で言われて、手術しませんって言わないで手術してよかった。皆さん、神様がおっしゃることに毎週応答できます。毎日応答できます。毎時間応答できます。ささやかな応答も価値があります。宝の石を探したようです。じゃあ今日の聖書の箇所15節から見ましょう。創世記の18章を飛ばしてしまって申し訳ありません。後で解説しますが、アブラハムの後甥っ子のロト、世界で一番低いところにある湖、死の海、死海と言います。その死海の南側にあるソドムとゴモラに住み着い、その辺りに住み着いたロトに関する記録読みましょう。はい、二人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにいますか。あなたの婿やあなたの息子娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。ちょっと解説します。この二人って人間じゃないんです。まあ18章から読めば分かる。最初三人でやってきたんです、アブラハムのところに。そしてアブラハムがソドムとゴモラはあまりにひどい乱れようなので、もう同性愛で有名だったんですけども、それだけじゃないんですよ。信じられないんですよ。でこれは滅ぼしたくないけども滅ぼそうかないんじゃないかって、その時3人で来た。そのうちの2人が実際にこの町を見に来たんです。それは甥っ子のロトのところに行ったんです。ここは滅ぼされるから、あなたの家族は逃げなさいと2人の天使が告げたんです。というのは13節見ますと、滅びのメッセージが、13節読みましょう。次出していただいて、はい、私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。神に使える御使いは、まあ人に見えたでしょうけれども、これから話しますけれども、あの男を出せって、まあ同性愛の町だから天使を出せっていうことにつながっていくんですけども、これは飛ばした18章の時点から見ても、もう罪があふれてこのまま放ってていいのかって、時々国連も虐殺が行われているというアフリカの国に行ったり、ミャンマーの少数部族に行ったり、危機死に勝る、あれ放っといて人間社会いいのかっていうことが時々ありますよ。じゃあ10を出していただくと、18章ですでにこういう叫びが、今なら訴えが国連に届くように、本当にこの星の上であんな残虐なことを放置してて我々はいいものだろうかって、まあ、我々は人間じゃなくて神様がもうこれは放っておけない。じゃあ飛ばした18章の20と21続けて読みましょう、はい、そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下っていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。まあ訴えられたからって言って本当かどうかわからないでしょ。大げさかもしれないし、だから実際にそれを調べに行くんだって言ったのは3人だったんです、あの時18章で。で今日のじゃあ箇所の17章の14節に進みましょうか。14節、はい、そこでロトは出て行き、娘たちをめとった娘に告げて言った。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしているから。しかし彼の婿たちには それは冗談のように思われた。冗談って取るまともに付き合う価値もない戯れ事と訳される言葉なんですけども、まあ、夢物語みたいな戯れみたいな、こんなことが日常茶飯事で、いちいちこんなことで滅びなんか聞いたこともないし、自分の生きていた時代にそんな経験則もないし、のように婿たちは感じたようですね。しかし神様の裁きの時が刻々と迫っていたんです。皆さん、主と交われば赤くなると日本語でも言いますが、赤いところにいた自分も赤くなるんですよ。ちょっと解釈を入れると、ロトたちもずっとこのねじ曲がった町に住んでいるから、どうも私が読む限り感覚おかしいですよ。だってこの18章のところを見るとですね、ロトのところに、ごめんなさい、19章の一節のところから見ていくと、ロトのところに二人の天使が来たら、町の男たちがやってきてですよ、男を出せとこう言うんですよ。その時ロトが言った言動がちょっと信じられない。それはやれないけども、その代わり娘があるって、実の娘、その娘をいかようにしてもらってもいいからって、まあ、犠牲というか、自分の娘が男たちに蹂躙されて果ては殺されるなんてことがあってもいいのって、そういう言葉がスラッと出てくるって、なんか普通じゃないような、その町に住んでいたら当たり前かもわからないけど、もっと言いましょうか、やがて火の裁きが起こってロトと娘たちが生き残った時に、もう私たちは男性女性って言ったら、お父さんが男性で、自分は娘だけど女性だから、子孫を残すとしたらこの関係しかありえないんじゃないかと言って、実の父と娘が関係を持って子供を作るって、聖書の世界に出てくる人の言動、実際の決断とはにわかに信じられないんです。しかしこういうことが、主に染まれば赤くなるじゃないけど、何も感じないような、それほどの町の中に住んでいたと取ることもできるんです。皆さん、宇宙飛行士が時々宇宙から綺麗な映像、地球はこんなに青かった、こんなに綺麗だったって私たちはテレビで見るしかないですけども、果たして神様が見たら、神が作られたこの美しい星はどう見えるかなって、インターネットの Google マップはないけど、だんだんだんだん狭めていくと、なんとラスベガスでは何時何分に銃の乱射があって、たくさんの人が血だらけで死んでいる、こんな営みが、こんな綺麗な惑星で、こんな生き物によって展開されているのって、信じられないって、いや、それはラスベガスの銃社会だからとも言えないですよ。日本でも、実の家族が、若い父親が奥さんはじめ合計子供入れて5人だかを殺害した、6人だか忘れましたが殺害したって、こんなこと同じ人間ができるのって、どこの国はっても、いつの時代でも、いや、あれはソドムとゴモラの町、あの時代だけの特殊な事件だったとは言えないんです。大体聖書は日本語で聖なる書物と訳しますが、聖なる書物の光を当てるとなおさら汚いものが浮き出てくるんですよ。私たちは最初、聖なる書物を見ると、なんか童話のメルヘンの世界のように、どんどん清らかな世界の中に引き込まれていくんじゃないかと思うと、今日のソドムとゴモラのように、ノアの箱舟のように、これたバベルの塔の事件のように、汚いものがどんどんどんどん浮き上がってくるんです。だから聖書はいつの時代でも、科学や教育が進んでも、人の本質は救われるべき人間じゃないか、滅びの世界に来てるんじゃないか、宇宙船に乗らなくても、神様の目線になかなか立てなくても、あなたも身近なところで感じてはいませんか。最初に話したように、今度の台風は普通じゃないですよというと、今は事前に警報を鳴らして、まさかこの川は氾濫したことない人言わないで、その地区の人はごっそり今のうち逃げないと、降ってからではもう家を一歩も出れませんよと、あとはそれに従うか従わないか。まあ、我が家は富岡というところにあって、まもなく壊すんですけども、行ってみると、我が家もやがて壊すという張り紙があって、隣もやがて壊すという張り紙があったり、壊すところと壊さないところ、あれ、震災地震になると半壊とか全壊だって入っちゃいけないって、いや、入れるでしょうと自分で判断しても、万が一余震が来て崩れたら、あなた命がやられるよって、まあ、滅びるっていうか、命をなくしてしまうよって、聖書も私たちに警告してるんです。この世界はおおむね滅びに向かって進んでいると思いませんかって。 だったら皆さん、夢も希望もないですかっていうと、そんな話ではないんです。15節を読みましょうか。神様の救い、神様は滅ぼすことに快感を覚える神じゃないんです。なるべく滅びを先延ばしして何とかして人を救おうとしている神様だというのが聖書の中で一貫している主張なんですけれども、じゃあ19章15節読みましょう。はい。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の、さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。御使いたちは促したんです。さあ滅んではいけない、救われるべきだと言って、ね、逃れなさいと。16節も読みましょう。はい。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。ぐずぐずぐずぐずしてたんですよ。滅びるって、まあ、そんなことないだろうって、地震が来る、ここにも火砕流が来るとかって、もいやそんなことないだろうって、これは憐れみによって御使いが手を掴んで引き出して、17節読みましょう。はい。彼らを外の方に連れ出した時、その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この定地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。滅んではいけないと。あなたは今すぐ迷わず、ぐずぐずしないで決断してここを立ち去って、命がけで救われなさいという神様の救いのメッセージでありました。じゃあ詩編の103編20を出していただくと、神様は怒るのに遅い、裁きを先延ばしされる神様です。そうでなかったら私たちは救われなかったんですね。憐れみ深い神様です。詩編103編8節読みましょう。はい。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。どこまで辛抱するんですか。どこまで堪忍袋の尾を広げるんですかって。いや、今裁きをもたらしたら救われる人がさらに3人少ないでしょう、といわばそのような神様であります。これはアブラハムがソドムとゴモラを滅ぼしに来たと御使いに言われた時に、3人の御使いに対して、ちょっと待ってくださいと、アブラハムは間に入って、もし50人正しい人がいたら、50人以外はみんなめちゃくちゃであっても一緒くたに滅ぼすんですかって。いや滅ぼさない。で45人では、40人、30人、20人、10人では、10人の正しい人がいるならば、その10人のために滅ぼすのを思いとどまる神様であった会話が記録されているんです。私はこの間中通りの教会に行きまして、神様は本当に憐れみ深い神様だなって確認する思いでした。そこはちょっと助言牧師になってもらえないかということで、まあ、あんまりはいけないんですが、時々行ったり役員会に出たり、牧師先生も誰でも人間だから疲れるし、しばらくお休みしていて、でしょんぼりしてるかと思ったら、みんなが頑張ったというよりも神様の憐れみが大きくて、例えば牧師先生がいなくていろんな先生が来たりしていても、人が減らなかったどころか少し増えたかなというんです。これは何のマジック、神様の手品って。それから、じゃあ牧師先生がやっていた奉仕をどうするの、全部穴が開くのって言ったら、じゃあ私やりますって、あれ全然知らない他の働き人がこの教会に鍛えてやってきて、あることを教えたり、私子供にだったら教えれますよって奉仕をする人も現れたりして、いや本当に神様は不思議なことを、一人一人を手配する手配師のように神様がなさるのかなって。さらに言えば、牧師先生がちょっと今は休養が必要な時なんですって言ってる間に間にも、バプテスマ洗礼を受ける人たちが現れて、これは大きな教会に対する慰めであったと。ああ神様って本当に憐れみ深い神様だなと思ったんです。そして昨日は、浪江に住んでいた梨屋さんをやっていた、まあ、教会員の原田さんのお父様の納骨式を行いました。で、私改めて思ったんですよ。19年前、教会員の原田さんが家を建てた時にオープンハウスに行ってちょっと四式をしたと思います。犬がキャンキャン吠えてた記憶があるんです。で、隣にお父さんお母さんが住んで、これが梨畑ですよって、
ああここに住んでおられたのかって。その後は震災にあって小名浜に中古住宅があって教会がここにできたったら教会のそばに住むってやってきた時に訪問した時にしばらくお話したお茶を飲んで、で初めていろいろお話しましたが、いやー仲倒りで1ヶ月お年を召してから体育館での1ヶ月はきつかったろうなって。地上昼間にいくら旅館って言ったって家族みんなで1ヶ月はこれ尋常じゃない、よっぽどお年召してからは寿命を削ったじゃないかなとお察しいたしました。しかし昨日四式をしながら改めて略歴を読みながら2歳でお父様を亡くした、それから貧乏な中一生懸命お母さんと力を合わせて浪江町で20歳になって梨園を始めた、お金を何とか工面して、そしてやっと軌道に乗って銀行員を辞めた教会員である息子さんと一緒に、さあこれから一緒に梨畑軌道に乗ったんだと矢先に震災で、同じ福島県でも気候が違う中通りで1ヶ月ごちゃごちゃの体育館生活、脅しで、そして八丈下までざーっと息も詰まるような、これはよほど過酷だったではないかなと。そして今年の1月、私が骨折する前、この入院なさって入居なさった老人ホームにお尋ねした時にちょうど意識が終わりだったんです。で詳しく話したことを覚えてないですけども、神様がおられますと、神様は私たちを天のふるさとに招く神様ですと、それはイエス・キリストがはしごとなって天から来られたイエス・キリストが私たちを天のふるさとに連れていく、ね、そういうお話をしたんです。で一緒にお祈りしませんかと初対お話しました。そしたらお祈りすると意思表示をなすってお祈りしたんです。それで昨日の納骨式となりました。だから昨日来られたご家族には私の頭の上にこの翼の教会を空から見るとしっかり羽を開いてふるさとの浪江町に飛んでいく形をして、少しでも天高い一番近いところに納骨堂があって、大熊の納骨堂と全部通じていて、そこにこれからお骨を納めし、また浪江町にも納めし、これは翼に乗れと、翼に乗って一緒に地上のふるさとを失うことがあっても天のふるさとに飛び立とうではないかって、私指揮をしながら翼の形の教会にしてよかったなって、この教会は救いがあると語るのが第一の使命だなと、まあ ずっと指揮の間泣いておられた方もおられると聞きましたけども、それを宣教する使命がこの教会にあるんだなと。で私は今週の金曜日、どうしてお会いしなかった戸田みどりさんという日本画家の方がうちの教会に来られて、バンダイでその浪江の牛たち の展示会してわざわざ行きたいと思ったか、それちょっと聞いたからです。そこに描かれている着物を着た少女たちはキリシタンだった。そしてで私ピンときたんですね。何回も九州に行ってかつてのキリシタンの物語を見て、人事とは思えないですよ。まあそこで描いた、今度解説してもらうから楽しみにしてるんですが、いつのキリシタンを描いたのかわからないけど、九州から東北まで来て迫害の中で信仰を全うしてふるさとをその代わり失ったキリシタンと、浪江町でふるさとを失った牛たちと一緒にそこに信仰者として画家として深い思いを込めて描いた絵に私は直接見てみたいなと思ったんです。私が聞いてみたいのは、九州の長崎でもいろいろあるんですが、浦上というところには、皆さん浦上天主堂は悲惨な歴史を以前ご紹介いたしました。江戸時代になってキリシタンが迫害された時に、そしてバテレン追放令、バテレンって宣教師ですがいなくなった時に、しかし200数十年にわたりどうやって信仰継承したか、フランス人の宣教師が来た時に根こそぎキリシタンが迫害されてたくさんの死人が出て一人もクリスチャンがいなくなったと思ったら、私キリシタンですって出てきた少女は、その人は浦上の人でした。いやー浦上の歴史は明治になってキリスト教が自由になったと思って武士の葬式しないって言ったら大迫害が起こって、これからは神道の時代みたいな国策もあって6,000数百人の人が東北までは来なかったんです。だからその時の人じゃないんじゃないかなと思うんですが、各地にバラバラに彼らはこれをふるさとを失って信仰の旅と呼んだんです。だから浪江の牛みたいな、ふるさとを信仰で失って東北まで来た女性のような、そこでなんか私興味持ったその絵を直接見てみたいと思ったんですよ。そして不思議なのは、なんで長崎に原爆が落ちてそこにあったのが浦上指導ですよ。他の建物は私何回も行きましたけども、焼け野原になったのに浦上天主だけはこっぱみじんにならなかったんです。残ったんですよ。
で当時広島のあの記念碑のように教会を残すべきだって議論もかなりあったようです。けれど皆さん、その教会堂は普通の教会堂じゃないですよ。ふるさとを失って各地で6000人のうちの約2割の人が死んだんです。拷問などにあって戻ってきた生き残りの人たちがみんなで献金して貧しいのに、そして建てた東洋一の教会堂だったんです。それが原爆で粉々になって、だけど再び彼らはよみがえって希望をつないで、そして今も6500人ぐらいの信者さんがいるんですか。原爆では8500人死んだんですよ、教会員が1万2000人のうち。いや、あまりに不可思議な歴史、何度でも復活する歴史、それをこの絵の中にどういう思いで浪江のふるさととドッキングして描いたのかなって、私はそれが興味なんです。でその解説を見たら、希望の牧場と書いていました。深い悲しみや苦しみの間に間にも希望があるじゃないかって、だから希望の牧場ですよ。でその方はわざわざこの教会に万代の方から3時間かけて電車乗り継いで来て、私いない時この教会の礼拝に出て涙を流しておられたって聞いたんです。多分ご自身が渾身の思いで描いた絵とこの教会のありさまがあまりに酷似していると思ったのではないか。それはもう言葉はいらないです、説明もいらないです。おそらく重なったのではないか、希望の牧場とふるさとを失ってしかし羽を広げて希望があると私たちの教会堂を持って告白している、一人一人の背中を持って告白している、それが合致したのではないかなと密かに思って、今週金曜日直接解説を聞いたり話したりしてこようかなと思っているんです。皆さん、いずれにしてもこの世界は滅びの予感がしますが、救いのサインがあるんです。じゃあ最後のポイントについてお話をしましょう。18節から最後の箇所をお読みしましょう。19章18節読みましょう、はい、ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。19節、はい、ご覧ください、このしもべはあなたの心にかない、あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう。なんか本当にぐずぐずしてるんです、ロトたちは。いやー、どうかそのようなことは起きませんようにね。山に逃げろと言うけど遠すぎますって。で神様によくぞ言ったものですが、山じゃなくてあの町にしてくれませんかと。じゃあ20節21節読みましょう、はい、ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。21節、その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼす前。22節、はい、急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまでは私は何もできないから。それゆえその町の名はツォアルと呼ばれた。まあ疲れているからとか、まだそういう気持ちにならないとか、なんだかいわばそうぐずる私たちに対するように、神様は憐れみ深く妥協して、付き合って妥協して、なんとかあなたは救われなさいって、じゃあ山じゃなくていいから、あなたがあそこに着くまでは滅ぼさないからと言ったのに、結論だけ言いますよ。最後の3丸出していただきましょう。逃げたのに途中で物欲か、ああ置いてきた家の中にあれがあったな、実際どうなってるかな、振り向くなと言われたのに、ロトの奥さんは振り向いてしまった。これは火の裁きでしたが、ノアの洪水は水の裁きでしたが、有名なソドモとゴモラの顛末、24節19章読みましょう、はい、その時主はソドモとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。26節、ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので塩の柱になってしまった。あれが塩の柱と言われている場所だなんてあるんですが、まあ、真偽のほどは私は知りませんけれども、視界の南の低地のところであります。さあ最後にここから学ぶことは、応答すること、決断すること、振り返らないこと、躊躇しないこと、自分の心と戦うこと。神様はそうおっしゃるけど私は疲れている、 神様はそうおっしゃるけど、私にはそう見えない、私にはそうには感じられないという自分の心と戦わないと応答するということができないんです。何度もお話していますが、私は入院期間中リハビリが本当にきつかったんです。で、愛の無知だと私は思ってますが、時々きついことも言われたんです。昨日は自主トレを何回やりましたかって、何回言ってたって、こんなに痛いのに、こんなに疲れてるのに、こんなに異常な生活してるのって言い分はありました。もちろんカチンとくる時もありました。しかしよく考えたら、確かに一日たった3時間、3時間ってリハビリも長いんですが、たった3時間で治るとは思えない。あとはあなたの努力だと言われたんです。昨日やった宿題をどれぐらいやりましたかと。一日大体普通何千歩歩いてると思いますかって。昨日あなた30分しかやらなかったら一体何歩歩いたと思ってますかって。これで本当に戻ると思ってるんですかって。多分意図的に時々きついチャレンジを与えられたんです。私よかったなと思うことは、まあ、何クソと思った時もありますけれども、そうだ、やってみようと思ったんです。言われたことに応答してどうなったか、結局足がダメになったか、いいえ、急に足が曲がるようになったんです。とにかく病院の中を1日3キロ歩くと決めて、汗だくになってあっちからこうザーッと歩いた、毎日とにかく。そしたらだんだん足が曲がるようになったんです。あ、応答することはこれは祝福だなって。そもそもクロアチアで骨折して病院に行った時にサインをして手術しなさいと言われた。拒絶することもできたんです。日本に帰ってきてゾッとしました。もしあの時拒絶してたら 1,2 週間では日本に帰れなかったんです。私のあの複雑骨折を 1,2 週間放っておいたら後では絶対取り返しつかなかったと言われたんです。あの時お医者さんの勧めの言葉に応答してよかったなって。皆さん、応答することは祝福です。先週の水曜日の礼拝にある方が来られました。何でもお聞きしてみると、なんだか神様が行きなさいって促しているように思ってって、でその促しの細い御声を聞いて、あのお友達を誘って一緒に来ましたって、で来てよかったですかって、よかったですってお話をしたんですが、皆さん小さな決断でも応答することが祝福です。教会に来たら皆さん何か心で感じるんですよ。そうだ、今週はこういう心のありようで家族と接しようとか、職場で今週はこういうことにチャレンジしようとか、そうだ、今週からもう一回あそこの聖書の箇所を読もうとか、もちろん洗礼を受けるバプテスマを受けるのは決断ですよ。それは応答ですよ。神様が救ってくださるならキリストを信じて心の中に受け入れます、これは応答です。もちろんある人が進学校に行きますというのも決断です、応答です。しかしその大きいことを言わなくても、今週こういう奉仕をしてみようかな、今週私は地域であの人にこういうお助けをしてみようかな、何か示されるんですよ。その細い御声を聞き流さないで、あんまり聞き流してるとこの人はいくら言ってもどうせ聞き流して自分の心中心に生きる人となっちゃうので、そのチャンネルを幹を大事にして太くしていくのがいいと思います。最後に先週懐かしい方とお会いしました。教会が近くの食堂であれって言ってお会いしたそうなんです。私記憶の彼方に忘れていても、だんだん家内にも聞いて思い出したんですね。その方は奥さんを亡くされたんです。それから中通りからわざわざ1時間はけて大熊にあった頃教会に来られたんです。公務員の方でした。まあ、研究員のような方だったかもわからないです。もともとのきっかけは、その昔大熊町に教会堂があったかなり昔、コーヒータイムっていうのをやってたんです。教会で公園で家内が出会ったあのその若い奥さんが1回か2回来たか、私は全然記憶ないんです。私の記憶は大熊の教会にいたらいきなり電話がかかってきて、もしもしって言ったら私は間もなく死ぬんですってね。もう何 の, あ の, あの余計な話もなく、間もなく死ぬんですと、白血病なんです、もう死が怖くて、こうなってみるとたくさん友達がいる私でしたが誰とも会いたくないって、美術とかたくさん趣味があった私ですが何の趣味も力にならないって、何の関心もないって、とにかく私は秒読みで、あと数日で亡くなる命なんですというね、あんまり受けたことのない電話だったんです。で、私家内に聞いたら、どういう人だっけって言ったら、コーヒータイムに来て何回か来て転勤でまた県庁の方に戻っていったその奥さんでしょって言うから、じゃすぐ行こうって、もう時間がないからって言って、その病院に行って、普通は入れてもらえないけど本人が電話を起こして、牧師だけど会いたいからああだこうだって白い服を着て消毒して、そして無菌室みたいなところに入ったんです。そして私も時間がないから、もうさっき話したような話をしたんです。神がおられることを信じますかって、そして人間は罪深いってことを信じますかって、じゃあその人そこで言いましたよ、私ほど罪深い人間はいないって、私は先生の教会に何度か行ってこれだと思ったのに だけど私にはたくさんやりたいことがある、私には趣味がある、私には友達がたくさんある、神様もいいけど別になくたっていいみたいな、本当はこれは道じゃないと分かっていたんだって。だから私の優先順位を間違っていた、こんな私は救われないって、なんかそんなことを言ったと思いますね。そんなことはないと。イエス・キリストが十字架であなたの罪を許し、天の門を大きく開き、もう努力とか時間とか関係なく十字架で過去現在未来の罪を許されて、あなたの魂は天国に行くんだと、これが福音だから、これを信じるかって言ったんです。そしたら信じますと言って涙ボロボロ流してお祈りして帰ってきて、数日後だったか忘れましたが亡くなったんです。亡くなってお葬式を確かキリスト教式でして、後からご主人が届けてくれた、まあぐちゃぐちゃだけれども喜びが踊っている手紙たんですね。あんなに恐怖で朝から晩まで一人ぼっちで死を迎える恐怖だったのに、こんなに自分の心が変化するなんて信じられないって、ありえない喜びだって。まあその手紙被災地に置きっぱなしでどこにあるかもわからないんですけども、最初は宝物のようにしていた手紙だったんです。私思うんです、あの人はやっぱり応答したんですよ。もう時間がないとあなた電話を起こしてからわざわざ来たんだけれども、私は読む話しに来たんじゃなく、お茶飲み話しに来たんじゃなく、美術の話しに来たんじゃなく、神がおられ、あなたは救われるべきで、十字架を信じて天国の希望を持ちたいですか、いらないですかって言ったら、それが欲しいですと言って、お祈りしますと言って涙を持って悔い改めたんです。あの悔い改めの応答の祈りが天国の希望の祝福の始まりだったんです。皆さん、今日お話ししたことは、第一に滅びの予感、しかし救いのサインがある。私たちがやることは応答です。何も洗礼を受ける時だけじゃなく毎週応答です。神様に示されたことにはいちいち反応しますと。振り返るなって言ったら振り返りません。振り返りたいけども、もう物欲をそれかぎりしなさいって言われたら、あるけども私はあなたに従いますと言って、誰でも応答することができます。そのことを覚えながら黙祷をお捧げいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。短く黙祷いたしましょう。いかがでしょうか。今日は有名なソドムとゴモラに二人の天使がやってきて、滅びの宣言をし、救いの招きをし、そして応答する人、しなかった人の箇所を紐解きました。神様が天から地を見下ろすときに、いつの世も、どの国も、すべての人の心の中に闇があり、光が来れば闇は浮き彫りになります。私たちは罪に満ちたこの世に罪人の心を持って息をしておりますが、神様が絶えず救いのサインを送り、そして十字架の道を示し、これに応答しなさいと、あなたは今週も私の語りかけに耳を澄まし、自分の心中心ではなくて一味違った道を歩むのだと招いておられます。今日心の中に示されることは何でしょうか。職場でのことでしょうか。地域での役回りでしょうか。家族のことでしょうか。自分の心のありようの変化でしょうか。聖書を読むことでしょうか。お祈りすることでしょうか。何かの奉仕を捧げることでしょうか。それぞれ小さな決断でも今日応答して、そして神様の救いの世界、光の世界の真ん中を光の子供として歩んでいきたいと思います。少しピアノの音を大きくしてもらいますので、週の初めに神様にどうしてもお願いしたいこと、どうしても感謝したいこと、そして心にかかっている大切な家族やあの人この人のこと、特に今日も川口姉妹入院している、がんの治療のその後をたどっておられる姉妹のこと、ご家族のために、また検事式をしたレイ君と柿崎家の祝福のために、自由にお祈りをしたいと思います。どうぞ声に出せる方は声に出して、黙祷の方は黙祷でも結構です。しばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。
天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを愛し、今日翼の教会に呼んでくださいました。あなたの御臨在がいつもここにあふれ、人々の心にあふれていることを感謝します。神様、どうしても私たちは罪の世界に心が向くものですが、あなたが絶えず御声をかけてくださるので、そして応答することができるので感謝します。今週も一人一人あなたの御声を聞きながら天を仰ぎつつ、神様の祝福の道を歩めるように、悪しき者からお守りください。祈りましたが、川口姉妹とご家族に慰めと励ましと、また癒しをお与えください。レイ君がこのまま成長し、ご家族が祝福されますように、全国に散っている方々にあなたの御手が及ぶようによろしくお願いします。連休で出かけている方々一人一人を祝福してください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。お祈りします。恵み豊かな天の父なる神様、この世界はいつの世も同じように時が流れているかに見えますが、よくよく見ればなんと罪深い、そして私たち自身の心もなんと罪深い心を持って生きている命であるかと思わされることがありますけれども、救いがないのではなく、希望がないのではなく、光がないのではなく、闇が深くなればなるほど光が明らかになり、天から一条の光が十字架として私たちの人生に心に差し込んでいるので、この救いを感謝します。この救いを述べ伝える教会として、翼の形をした天のふるさとを向いた、失われた故郷を向いた教会堂が与えられたことも深く自覚して感謝いたします。一人一人あなたを思い、あなたを慕い、一週間を後にして今賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を一生懸命聞き漏らすまいと受け止め、そして何がしかの神様からの示しが与えられていることを覚えます。どうかそのささやかな一人一人の今日の決心を、今日の応答を、今日の決断を神様が育んでお育てくださって、豊かな実を結ぶように、神様を褒めたたえて、また来週一緒にこの翼の教会に身を寄せることができるように祝福してください。私の後に続いて同じ言葉でお祈りしましょう。天の父なる神様、滅びの世にあって救いの道を示してくださり、イエス・キリストを信じるに至ったことを感謝します。あなたに示されることを大切にして、決断して、決心して、一歩ずつ主と共に歩みますから導いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。